ここまでの礼拝を通してレビ記からまた先週まではヨハネの福音書の中に記されるイエス様の祈りを通してお話を続けてまいりました。今日の説教のこのサブタイトルに主を拝した人々と付けさせていただきました。私たちは礼拝を捧げるものです。具体的にイエス様を拝した礼拝した人々の姿から私たちが捧げる礼拝ということについて、また礼拝を捧げる私たち自身についてもこれからしばらくの間教えられていきたいと思っております。その第1回目に取り上げた人物は、この教会にもシモンさんがいらっしゃいますけれども、やがてイエス様の筆頭弟子として教会の指導者に成長していくシモン・ペテロ、その人です。このシモンがどのようにしてイエス様の弟子となるのか、おなじみの箇所ということができるかもしれません。ルカの福音書だけではなくて、マタイの福音書やマルコの福音書も、このシモンがどのようにしてイエス様に従ったのか、そしてどのようにしてイエス様を礼拝したのかということを記しています。シモンがどのようにイエス様に従い、またイエス様を礼拝したのか、その鍵は、まずイエス様がどのようにシモンを招かれたのか。その鍵はまずイエス様がシモンをどのように招かれたのかということです。ルカの福音書5章の1節から13節、この箇所から、この場面におけるイエス様がペテロ、シモンを招かれたその招き、3つの段階といいますか、3つの点を今朝は注目してお話をしていくことにいたします。イエス様の招きの1つ目、それはその他大勢ではなくということです。その他大勢ではなくということです。イエス様がシモンと出会われたその場面は一体どのようなものだったでしょうか。一節をですね、もう一度皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の5章の1節、はい。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、はい。この時イエス様は教えておられました。神の言葉を語っておられました。すでにイエス様の評判はガリラヤ一帯に響き渡っていたようです。イエス様のもとには群衆がその話を聞こうと次から次へとやってきました。ただなんとなく会ってみたいからということではなくて、ここでルカが明らかにしているのは、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いていたということです。押し迫るようにして、この言葉からその熱狂ぶりが伺えるように思われます。人々は連れ立ってやってきて、大勢で一緒になってイエス様の話に耳を傾けていました。そんな彼らに対してイエス様も神の言葉を語っておられました。ルカはこの時イエス様が一体何を教えておられたのか、その具体的な内容は明らかにしてはいません。記してはいません。その代わり、イエス様と一人の人物との出会いについて目を留めて記しております。イエス様の目の前には群衆たちが押し迫っていました。しかし、イエス様の視点は、目は、この目の前に押し迫る群衆だけに向けられていたのではありませんでした。イエス様の目がどこに向けられていたのか、その押し迫る群衆の熱狂して押し迫る群衆の傍らで、人々の熱狂とは対照的にひっそりと網を洗っていた漁師たちに対して向けられていました。そしてその中でも特にシモン、後にペテロと呼ばれるその人に対して イエス様の視線は注がれていました。熱狂する群衆たち、その群衆たちとは対照的に網を洗う漁師たち、この時漁師たちは一体どのような状況だったでしょうか。一晩の漁を終えて疲れ切っていた。一晩の漁を終えて疲れ切っていた。それが実際のところでした。そして同時にこの後のやりとりからわかるのは、彼らは一晩の漁をしたにもかかわらず収穫がゼロであったということです。何も取れなかった。収穫があったのならばその疲労も報われたかと思われますけれども、殻の網は彼らの疲労感に拍車をかけていた。そういうことだと思います。漁師であった彼らにとって収穫があるかないかということは生活に直結することです。失意を覚え疲れ切っていたであろう漁師たち。そんな漁師たちに、そしてシモンに対してイエス様の目が向けられるんです。非常にこれは面白いことだと思うんです。熱狂して他の人と一緒になってイエス様の話を聞こうとしていた人々にだけイエス様の目が、視線が注がれていたのではなく、疲れを覚え失意を覚えていた、失意のうちにあった漁師たちに、シモンにイエス様の目が留められていたということ。3節ではこのシモンに対してイエス様は船を出してくれるようにとお願いをします、頼みます。そしてイエス様はその船に乗って湖の上から群衆に教えられました。まあ、この時ですね、船を出したペテロ、イエス様を船にお乗せして、そして湖に漕ぎ出したペテロ、ペテロが一体何を考えていたのか、そのことに関しては何も書かれてはいません。でもどうでしょうか。ペテロがイエス様に会ったのは、シモンがイエス様に会ったのは、この時が初めてではないようです。5章に先立ちます4章では、すでにシモンの家で、シモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。この姑のためにイエス様がやってきて、そしてこの姑を癒された。そんなことが書かれています。すでにもうシモンはイエス様を知っていた。カペナウムの町で人気を博していたイエス様ですから、それ以外にもこれまでにも間近でイエス様を見ることはあったかもしれません。でもシモンにとって自分がイエス様と個人的な親しい関わりを持つようになるなどとはこの時点では思っていなかったはずです。しかしそんなシモンの思いとは裏腹に、イエス様は確かに彼に対して目を留められていました。たまたまそこにシモンがいたから、他の誰でもよかったけれども、たまたまそこにシモンがいたからではないはずです。シモン・ペテロという男のこれまでの歩み、その時の状況、その良いところも、そして悪いところも、すべてを知り尽くしておられる主が、一対一で向き合うご自身との親しい交わりへと、ペテロを招かれた。それがこの場面であると思うのです。その他大勢の中の一人を誰でも良いということではない。その人のすべてを知りながら、ご自身との交わりへと招かれるイエス様。こんな観点を持って福音書を読んでいきますときに、すぐにですね、私たちは、同じように人に視線を向けられるイエス様の姿に気づかされるはずです。いつでもイエス様の周りには人が集まっていました。毎日毎日人が大勢集まっていました。この時と同じように人々が押し寄せる中で、イエス様の目はちゃんとそれぞれに対して注がれるんです。例えばですね、3人の 人々を挙げたいと思いますけれども、例えばザーカイはどうだったでしょうか。イエス様を見ようと思ったけれども、人々がイエス様の周りに群がっていたために近寄ることができなかったザーカイ、主税人の頭であったザーカイ。しかしイエス様の目は木の上に登ったザーカイに向けられるんです。ただおかしな方法で自分を見物している小男、背が低い不思議な男、変な男を見て興味を持たれたということではありません。ザーカイの内面、心も、そしてまた彼が置かれていた状況も、彼の罪も、そして良いところも、すべてをご存知であり、その上でイエス様はこのザーカイに話しかけられました。あるいは長血の女はどうでしょうか。長血の女はどうだったでしょうか。群衆が押し迫る中、イエス様はおっしゃいました。誰かが私の着物に触った。弟子たちはですね、その言葉を聞いて、こんなに人がいるのに誰があなたの着物に触ったかなんてわかりませんよ、そのように答えます。でもイエス様は大勢の人々の中にあって、その人々の中に紛れてしまっていたその女性、長年の病に苦しむその女性、その女性が置かれている状況、なかなか癒されることのない病との戦いの苦しみ、その痛み、疲れ、覚えている疲れ、失望、それらもすべてご存知で、その女性に目を留められて、そして話しかけられるんです。極めつけは、あの十字架でイエス様の隣につけられた一人の罪人です。イエス様ご自身がご自身の肉体の苦しみと戦う中で、ご自身をあざけり笑う、そのような人々の顔をイエス様の目は見ておられました。それが飛び込んでくる中で、しかし確かにイエス様の目はご自身の隣で、同じように十字架につけられた男に注がれるんです。ご自身を見別する大勢の人々の声、あざけりや罵倒の声が取り囲む中で、イエス様の耳は確かにこの男の声を、隣の男の声を聞き分けて、そしてあなたは今日私と共にパラダイスにいる、そのように宣言されるんです。その他大勢の中にいる一人ではない、イエス様にとっては確かに一対一でご自身との交わりを望まれる相手として、イエス様の目は注がれるんです。私たちは今朝も共に集まり礼拝を捧げています。毎週ですね、この場にも60人あるいは70人そのぐらいの方々が集まっています。皆さんもですね、周りを見れば共に礼拝を捧げている方々、あるいは隣を見れば共に礼拝を捧げている人の姿が飛び込んできます。でもイエス様はその他大勢の中の一人、大勢の中の一人であるあなたを見ておられるのではないんです。なんとなく礼拝を捧げているあなたに漠然と語りかけておられるのでは決してないんです。イエス様はあなたのすべてをご存知で、今日この場所にたどり着くまでのあなたのすべてをご存知で、あなたの良いところも、そして悪いところも、これまでの歩みも、あなたが今心の内に秘めていることも、誰にも明かしていないことも、喜びや痛み、悩みも、自分自身でさえ気づいていないようなことでさえも、すべてをイエス様はご存知で、御言葉を通してあなたに語りかけ、祈りを通してあなたの声を聞き、あなたと親しく交わりを持とうとされている、それがあなたの主であるイエス・キリストであり、あなたが今礼拝を捧げているキリストです。ペテロをご自身との交わりへと招かれた主は、あなたをもご自身との交わりへと招かれています。あなたは何を聞き、何を祈るのでしょうか。 ペテロをご自身との交わりへと招かれたイエス様は、あなたをもご自身との交わりへと招かれておられます。さあ、そしてイエス様の招き、二つ目の点、二番目の段階、それは罪人を招かれた、罪人を招かれたということです。シモン・ペテロと関わりを持たれた主、それはただ関わりを持たれた、この時船に乗せてくれるように頼んだ、ただそれだけということではありませんでした。さらにイエス様はペテロに近寄られます。続けてその場面に注目していきたいと思います。4節をご覧ください。4節をですね、ご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の5章の4節、はい。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。これはですね、おかしな言葉なんです。おかしな言葉なんです。私もですね、昨年から、本当に細々とですけれども、釣りを始めました。私の主戦場は、主戦場といってもまだ3回か4回しか行ってないんですけれども、中津川にかかるですね、中野橋の下なんです。下野橋の下ですね。そこで釣りをしていますと、橋を通る人がですね、見物してるんですね。まあ、なんとなく恥ずかしいなと思いつつしているんですけれども、まあ、そんな時にですね、盛岡ならではかなと思うんですけれども、そのうち見物をしている人がですね、なんかたまらなくなって私に向かって叫んでくるんですね。そっちそっちそっちに大きなのがいるよ。私はですね、その言葉を聞いて、うるさい、お前に何がわかる、ほっといてくれとは言わないんです。言わないですね。橋の上から魚影がよく見えるわけですし、私は素人ですから、釣りに関しては何もプライドがないわけです。ですから喜んでその言葉に聞いてですね、その言葉に従って、餌をそこに落とすんです。針を入れるんです。でもですね、でもです。シモンたちはプロの漁師です。彼らは魚を取る術を知り尽くしていました。一緒にいたヤコブやヨハネは、親子代々漁師をしていたようですから、物心がついた時から魚の取り方を叩き込まれていた。まさに漁と共に住んだ、漁と共に生きた、それがこの時いた漁師たちなわけです。そんな彼らがこの時耳にしたイエス様のこの言葉は、完全に素人の言葉でした。素人の言葉です。もう日が昇った日中に、しかも深みに行って網を下ろしても魚なんかが取れた試しがない。私もですね、釣りを始めるにあたって何冊か本を読みました。その本にはですね、日中は避けましょうと書いてあったんです。釣りたかったならば、釣りたいならば早朝や夕方を狙いましょうと書いてあったんですね。もうペテロたちがなぜ船を降りたかと言いますと、それはもう魚が取れる見込みのない時間だからです。しかも日中に深みは取れないんです。ありえないアドバイスが与えられました。そんなことをしても疲れ切った体にさらなる疲労感を覚えるだけだ、加えるだけだ。それが本心だったと思います。でもシモンはどのように答えたのか。5節をご覧ください。5節をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の5章の5節、はい。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。ちょっとですね、漁師としてのプライドもこの言葉のうちに覗いているように見えるんです。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたよ。けれどもですね、続く言葉は だから無理ですよ、やりません、ほっといてください、ではないんです。でも、でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。まあ、ここら辺がですね、シモン・ペテロのペテロたるゆえんではないかなと思うんです。イエス様がシモンを愛されたゆえんではないかと思うんです。ダメだと分かっていたとしても、でも、お言葉通りやってみましょう。このペテロの姿は、この後ですね、何度もイエス様の前に見せる姿ではないかと思うんです。この福音書の中に記される姿ではないかと思うんです。かといって、この時ペテロが魚が取れると期待していたわけではないことも、続く記述の中に明らかにされています。しかし、それでも、とりあえず、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。続く6節には、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。果たしてイエス様の言葉の通りにしたシモンたちは、二艘の船が沈みそうになるほどの魚を取ることになります。私たちが覚えておきたいのは、あくまでもこれはありえないことだったということです。ありえないことだったということです。橋の上から見ている人がアドバイスをするように、イエス様は目が良かったから、魚がいるところ、魚がいるところを見ることができた、そしてそれを教えたということでは全くないんです。そんな単純なことではないんです。日中魚がいるはずのない深みに、ペテロたちが経験したことがないくらいの数の魚が群れていて、その魚が競うように網に魚の方から飛び込んできた。そういうことなんです。たまたまイエス様の目が良かったとかそういうことではなく、ありえないことがここに起こったんです。ありえそうなことをアドバイスしてうまくいったということではないんです。他のイエス様がなさった数々の奇跡の技と遜色ないような奇跡がここに起こっていたということなんです。嵐を鎮めたり、病を癒されたりしたイエス様のその奇跡の技、それと同じ奇跡の技がここに起こったということなんです。そしてペテロや他の漁師たちに恐れが走りました。目の前におられるお方はただの人ではない。話しかけられて嬉しいなどと思っていたかもしれません。これほど人々が熱狂するイエス様が私に船を出してくれるように頼んだ。まあ嬉しいな。そんな喜びがあったかもしれません。しかしそんなレベルのお方ではない。そんなペテロの驚きと恐れとが8節の言葉に、8節に表されています。8節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書5章の8節。はい。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。イエス様のうちに神の力、神のご性質を見出したとき、ペテロは自分が全くこのお方の前に立つにふさわしくないものであることを瞬時に悟らされました。そしてそれは同時に、おそらくそれまでには経験したことのない自分のうちの罪の深さに対する自覚へとつながっていきました。ペテロはですね、おそらくそれまでは普通の一人のユダヤ人として伝統的な教えと生活に生きてきた、そんな人物だったのではないかと思います。安息日の土曜日には街道に行って礼拝をして、代々伝えられてきた、教えられてきたユダヤ人の律法を守り行い、この伝統的な教えと生活に生き続けてきた、そんな人物だったと思います。毎日お祈りもして、自分のこの生き方について疑問を感じたことはなかったかもしれません。でもそんなペテロの人生に新しい光が差し込むんです。 そしてその光、イエス・キリストという光はそれまで何ら問題にさえ感じていなかったような自分の内側深くまでを照らし出して、神の前における自分の罪の深さを気づかせるに十分なものでした。そして彼はイエス様の前にひれ伏すんです。でもこのように自分の罪を悟ったシモンをこそイエス様はさらに親しいご自身との交わりへと招かれるんです。十節でイエス様はシモンに語りかけられます。怖がらなくてもよい、怖がらなくてもよい。この怖がらなくてもよいという言葉はこの後シモンが何度も耳にしていく言葉です。恐れなくてもよい、怖がらなくてもよい。なぜあなたは恐れるのか。そしてその度にシモンとイエス様との関係は深められていったはずです。私たちもイエス様との交わりへと招かれていると先ほどもお話をしました。イエス様との交わりには一つ不思議な点があります。それは自分がイエス様と交わりを持つなど全くふさわしくないようなものだということに気づかされれば気づかされるほど、その交わりが、関係が深められていくということです。私たちはですね、大体友人との関係を深めていくというときに、それは本当にこう対等な関係を築いていくということだと思うんです。もしですね、夫婦が支配され支配するそのような関係であるとするならば、そこに親しい関係は育ちません。友人関係も同じです。でもこの神様との関係、イエス様との交わりにおいては、私たちが本当にイエス様との交わりを持つなどふさわしくないものだということを気づかされる、悟らされる、教えられれば教えられるほど、イエス様が自ら私のもとへと歩みを進め、近寄ってくださり、そして私を立ち上がらせてくださる、そのような交わりなんです。神様の前に誇ることなど何もない、この天地を作られた神様の前に自分の小ささ、儚さをとことん思い知らされれば知らされるほど、不思議なことに、その時にこそ主の言葉が私たちの耳に響いてくるんです。恐れなくてもよい、怖がらなくてもよい。逆に高ぶる者の耳は神様の声を聞くことはできないんです。これは人との関係でも同じです。自分の思いにとらわれて高ぶる者の耳は人の声も耳に入らない。そして神様との関係においてはましてやなんです。高ぶる者の耳は神様の声を聞くことはできません。預言者イザヤはこのように語りました。いや、神様の言葉を伝えました。イザヤの66章に書かれている言葉、66章の2節に書かれている言葉をご紹介します。聞いてください。私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。へり下って心が砕かれて、神様の言葉におののきを覚える、恐れを覚える者にこそ神様は目を留められる。旧約の時代、そして新約の時代、そして私たちが生きるこの時代にあっても変わることのない神様と私たちとの、人間との関係です。ペテロはイエス様の足元にひざまずきました。それはこの漁師の間でもおそらくリーダー的な存在であったと思われるペテロが、仲間たちの前でも外面を作ろうことなく、もう何も外面を作ろうなど考えることなく、イエス様の前にへり下る姿を見せたということでした。私たちも同じです。私たちがイエス様を信じるというときに、私たちが生きてきたこの日本という社会の中で生きてきた様々なしきたりや、あるいは常識と呼ばれるものが、私たちがイエス様の前にへり下ることを邪魔するように思います。 お盆の季節、そのようなことを感じた、本当にそのような戦いを覚えられたという方も多かったのではないかと思います。でもイエス様に従うという時に、イエス様を信じるという時に、へりくだるという時に、そのような外面はもう関係ない、このお方の前にへりくだる、ひざまずかざるを得ない、いやひざまずくしかない、そのようなものとされる時にこそ、私たちの耳にイエス様の声が響くんです。怖がらなくてもよい。そして私たちを立ち上がらせるイエス様の御手が差し伸べられるんです。皆さんはどうでしょうか。罪人をイエス様は招かれるために来られたんです。自分に自信を持って胸を張って生きている時が、イエス様と良い関係を築ける時ではないんです。本当に神様の前に、イエス様の前にへりくだるものとされる、その時にこそ、私たちはイエス様との親しい交わりへと招かれるんです。さあ、そして今朝の3番目の点です。それは、イエス様の招きはご自身の弟子への招きであったということです。11節の最後の言葉に、10節のですね、後半の言葉に注目したいと思います。イエス様がペテロに何と語りかけられたのか、もう一度10節のですね、ごめんなさい、この鍵括弧の中をご一緒にお読みしたいと思います。怖がらなくても良いというところからをお読みしたいと思います。ルカの福音書5章の10節、はい、怖がらなくても良い、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。これがイエス様のペテロに対する、シモンに対する、ご自身の弟子としての歩みへの招きでした。他の福音書では、あなたは人間を取る漁師にしてあげよう、そのように訳されています。これまでは魚を取ることに一生を費やしてきたペテロでした。魚というのは何のために取るのか、食べるために、売るために取るわけです。でももちろん人間を取るというのは食べるため、売るためではありません。人間を取るようになるのです。この言葉を言い換えるならば、それは、あなたはこれからの地に人に命を与えていくようになるのです。あなたは私の弟子として、これからのうち人に命を与えるものとなるのです。このようなイエス様の招きでした。もちろんその命の源はイエス様ご自身です。ヨハネの福音書の4章には、イエス様がサマリアの女に話しかけられた、あの暑い日差しの中、井戸にやってきたサマリアの女に対して話しかけられたイエス様、その言葉が記されています。ヨハネの4章の14節にはこうありました。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ここでもですね、その他大勢にではない、このサマリアの女に1対1で関わられて、目を止められて、その女のすべてを知りながら、ご自身との交わりへと招かれたイエス様の姿が描かれていました。命の水、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出るということ。先週の月曜日、私はですね、この夏初めて、通算では5回目となりましたけれども、岩手山に行ってまいりました。メンバーはですね、私と千葉さんと千枝よしみくん、そしてですね、もう一人いたんです。背中に王子をおぶって行ったんです。幸いなことにと言いますか、苦しいことにですね、雲一つない晴天でした。じりじりとこう照りつける太陽の下を、王子がだいたい今12キロぐらい、そして水をですね、2リットル 背負って、さらにですね、その他のものを入れると15キロぐらいでしょうかね。15キロの重りを負って登っていきましたら、あっという間なんですね。本当に喉がカラカラになって、2リットルの水もですね、途中で飲み干して、そして8合目で水を汲んで飲みましたけれども、でもトイレにはですね、途中一度行っただけなんですね。もうその他は全部汗で流れ出ていったということです。まあそんなですね、もう本当に汗が滴り落ちる中で、私このヨハネの福音書の4章を思い出していたんです。渇きを癒す水ということ。確かにですね、水がなかったら、あっという間に脱水症状を起こして倒れてしまうだろうなと思ったんです。今、マラソンが行われているはずです。昨日お話ししたらギミレさんはなんで日曜日なんだと怒っていましたけれども、マラソンでもですね、ポイントはただ速く走れるということではないんです。途中に何箇所かの給水地点があって、そこでもし水を取ることを失敗するならば、もうあとは走れないんです。渇きを覚えるということ、水がなければ、とても生きていけない、倒れてしまうということ。人の人生も同じだと思うんです。渇きを覚える。そしてこの渇きを癒そうと、人はいろいろなことをします。何か有名な人の話を聞いてみたり、渇きを忘れて楽しいことやバカ騒ぎに没頭してみたり、何かに打ち込んでこの渇きを忘れようとしてみたり、来週、私は長野県で行われます、ケジ家の関東地区の夏季学校でのメッセージの奉仕へと出かけていきますけれども、4回メッセージの機会が与えられます。そして私に与えられているテーマは、脱とりあえずライフというものなんですね。脱とりあえずライフ。とりあえず目の前のこと、とりあえず楽しいこと、とりあえずを重ねながら、なんとなく人生を過ごしていって、永遠も知らないままどこに行くかも知らないまま、満たされることなく滅びていく私たち人間の歩み。特にその夏季学校はですね、未信者の学生が多く集うということで、そのようなテーマで話してほしいという依頼でしたけれども、上京するたびに、その準備をしている学生たちと会って話し合いを重ねました。そんな中で、本当にこのとりあえずに生きている自分の友人たちに、イエス様を知ってほしいという、そのような学生たちの、準備をしている学生たちの熱い思いが伝わってきました。このとりあえずの歩みから、私たちを引き抜き、まさに引き抜きです。決して乾くことのない水、永遠へと続く命を与えることができるのはイエス・キリストには以外にはいない。イエス・キリスト以外にはいない。他の何も潤いを与えることはできない。渇きを癒すことはできない。このことを知らされたのが私たちクリスチャン。イエス・キリストと出会ったものではないでしょうか。イエス様はあなたをご自身の弟子としての歩みへと召しておられます。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ただ潤されるだけではない。あなたのうちでその水は泉となり、永遠の命への水が湧き出ていく。あなたのうちから湧き出た水によって癒されることのない渇きを覚え続けている無数の方々が、キリストと出会い、そして潤され、またキリストが与えてくださる永遠の命の水を受けるものとされていく。他の何でもない、このような人生の目的へと、また使命へと、ご自身の弟子として召してくださるのがイエス様です。サマリアの女はイエス様と出会ったその直後、すぐに町に戻り、イエス様のことを伝えました。すでにこの女のうちから命の水が湧き出ていた。そういうことではないかと思うのです。 このイエス様とシモン・ペテロとの出会いの物語は最後の11節、シモンとその仲間たちがどのような行動を取ったか、この記述で閉じられています。11節を最後にご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書5章の11節。はい。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。何が待ち受けているのか、この時点ではまだよくわからなかっただろうと思います。イエス様に従う先に一体何があるのか。でも彼らは、これまでの人生のとりあえず、なんとなくの歩みではない。このお方に従って歩むその人生に間違いはない。そう確信して、イエス様について、行きました。私たちもですね、私たちの歩みの上にいつどこで何が待ち受けているのか起こるのか、それはわからないんです。なぜ上田純子さんのうちにあのようなことが起こったのかわからないんです。私たちが簡単にわかると言えることではないんです。でもこのお方に従う人生に間違いはないんです。それでも間違いはないんです。私たちがこの方に従って歩む道は永遠へと続く道なんです。このことは確かに約束されているんです。そして私たちがこの方に従って歩みを続けていく中で、私たちのうちにこの永遠の命へと続く道の源であるキリストご自身が住んでくださり、私たちのうちからこんこんと泉が湧き出、そして私たちはこのキリストを証ししながら、この生涯を歩むものと変えられていく、命を与えるもの、人を取るものとされていく。イエス様はあなたのすべてをご存知であり、その上でご自身との親しい交わり、一対一の交わりへと招いておられます。そしてこのイエス様の前にひれ伏すこと、へりくだることを知った者に、さらに近寄り、言葉をかけ、怖がることはない。さらに近寄り、共に歩んでくださるお方です。そしてあなたに命を与え、あなたを通してその命を証しするためにあなたを使わせてくださるお方です。このお方に従うために必要なことは、能力ではありません。意志の力でもありません。このお方の前にへりくだり、ひれ伏してその声に耳を傾けることです。今朝礼拝に集われた皆さんお一人お一人、あなたに対しても主は語っておられる。あなたをご自身との交わりへと招いておられます。私たちを、あなたを招いてくださる主にひれ伏して、しかしそんな私たちを立たせてくださる主に心から従い続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。ペテロに目を留められた主は、今朝この礼拝に集いましたお一人お一人にも目を注がれています。目を留められています。そしてご自身との交わりへと招かれ、それだけではなく命を与える器としてお一人お一人をご自身の弟子として招き、また使わそうとされています。目的など見えず、なんとなく、とりあえずで歩んでいた私たちの歩みが、全く異なるものへと変えられました。イエス様との出会いによって変えられました。私たちのうちに与えられている命が、確かに命を与えるものであるということ。イエス様が目を留められたように、私たちの周りには無数に渇きを覚えて、何も行き先がわからずに、さまよい続けている、そのような方々で満ちています。どうか イエス様が目を向けられたその視点を私たちにもください。そして絶えず私たちがあなたとの交わりの中でこの命を経験し続ける、渇きを潤すあなたを経験し続ける中で、どうか私たちをあなたの弟子として証人として用い使わせてくださいますようにお願いいたします。弱さを知ることができますように、認めることができますように、同時にそれゆえにあなたの声に耳を傾けるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。